今日のメッセージは祈り続けるというタイトルで、ルカの福音書11章5節から13節を元にしたメッセージです。まずお祈りします。愛する父なる神様、このメッセージを祝福してください。語るものを清め強めて用いてください。聞いてくださっているお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、あなたの特別な恵みが与えられますように、あなたの励ましと導きが与えられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日の学びは、前回の続きで、前回は祈るときに誰に祈っているのか、また何を祈るべきかということを、ルカ版ですね、ルカの福音書にある短い主の祈りから学びました。今日の学びでは、父なる神に祈り続けることの大切さを学びます。今日の聖句を2つに分けて、まず前半の部分ですね、5節から11章の5節から10節までを読みます。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。まずイエス様は友人関係を例にとって祈りについて教えます。自分の家に、ある人の家に夜遅く突然友人が現れ、宿を提供することになりました。さて、何も用意してなく、出してあげる食べ物もありません。そこで近所の友人のところに行ってパンを貸してほしいと、頼みに行くことにしました。もう遅い時間ですから、どこについてしまったであろう友達のところに行くのは非常識な行為でありましたけれども、他に手がありませんでした。案の定友達はもう床に入っていました。当時の、家、住宅の状況ではおそらく昔の日本の家もそうであったと思いますけれども、日本の藁屋のような家ですね、時代劇などで出てくる家では、台所と居間が一つあって、そして昼はその居間はリビングの リブン、リビンガとして使われますけれども、夜はいろいろなものを片付けて、家族全員の寝室になる、そういうような家の作りであったのかなというふうに想像します。ある人はもし家畜を飼ってたとしたら、その家畜も戸締まりの時には中に入れるのではないかというふうに言っている人もいます。そういうような状況ですから、友達が家の中から面倒をかけないでくれ、もう戸締まりをしたし、子供たちも一緒に床に入っている、そういう言葉の意味が分かるような気がします。同じ部屋に一緒の布団に子供たちが、入っていたり、隣り合った隣り合って寝ている場合には、自分が動くと子供たちも起こしてしまうということだったのかなと思います。やってきた友達もおそらくそういう家で生活をしてたでしょうから、よく分かっていたはずですけれども、申し訳ないとは思いながらも、自分を訪ねてきてくれた友達に何とか食べ物を出してやりたい、そこで諦めずにしつこく頼み続けました。その友達はそのしつこさに負けて、どっから出て、そして食べ物を出してやった、そういう話だと思います。なんとなく想像できる場面です。今日なら24時間営業のコンビニやファミレスがあるので、このように友達に迷惑をかける必要はありませんけれども、当時はそのような方法しかなかったんだと思います。そしてイエス様はそのことをよく知っておられたようです。あるいは子供の頃、父親のヨセフが子供たちが皆寝ていた時にそのようなやり取りをしたことがあったのかもしれません。そのことを覚えていたのかもしれません。イエス様はここでとても現実的な話をしておられます。人間関係の中で最もありがたい、あるいは尊い、美しいのは友人関係です。しかし友人関係も不完全な人間の間の関係でありますから、時には問題があったり喧嘩があったりもします。いつも美しいものではありません。面倒をかけないでくれよと言いたい時もあります。またそれが言えるのも友人関係であるとは思います。イエス様はこの話の中で、パンを与えた友人は美しい友情にあふれて動いたというふうには言いません。友人だからではなく、その諦めないしつこさに負けて仕方なく起きて食べ物を分けてやったと言われました。とても現実的な教えであり、そこにポイントがあるのかなと思います。イエス様はここで祈り続けることが肝心であると教えています。求める、探す、叩くという言葉には、それらのことをし続けるという意味が言語ではあります。マタイの7章7節の脚注には、求めるに関しては求め続ける、あるいは探し続ける、叩き続けるという意味がありますという、説明があります。そしてルカの11章の9節にその3つの全く同じ言葉が使われています。友達を動かして必要なものを手に入れるために、大切なことはしつこく続けることでした。イエス様は決して神がこの例え話に出てくる、友人のように 友達のしつこい頼みでやっと動かされるような分かってあるということをある、そのことを言っているのではなく、この例えは、ユーモア、冗談も含まれた、そういう例え話かなというふうに思います。神は、小さな家に住んでいて、そして夜になると動けなくなるという、そういう方ではないよ。だから、いつでも祈れる、そしていつでも与えてくださる方である。だけれども祈ることが大事であるということを教えられているのだと思います。そして私たちが祈り続けるときに大切なのは、神の声に耳を傾けながら祈り続けるという、そういう姿勢です。神の導きを求めながら続ける、そして続ける中で祈っている私たちが変えられる、成長することがあります。祈りというのは、神を自分に合わせるのではなくて、自分を神に合わせる、そういう役割が祈りにはあります。ジョニー・エレクソン・タダという人は16歳の時に海で遊んでいて、岩から飛び込んだ時、首の骨を折って、首から下の体の自由を失ってしまいました。で、その状態が治ることは、ありませんでした。その事故から40年ぐらい経った時、エルサレムを訪れる機会が与えられました。夫や友人と共に旅行していましたが、ベテスダの池のところで一人になる機会が与えられたということです。一人静かに考える時間が与えられた時、このベテスダの池というのは、ヨハネ5章で38年間寝たきりの男がイエス様によって癒された場所です。今自分の目の前にあるベテスダの池で癒された男のように、自分も癒されることを何年も祈り続けました。家族や大勢の人々も祈ってくれました。もう38年以上の年月が流れていました。その時、ジョニーさんが気づいたことがありました。首の骨が折れて不随になってしまいましたが、それゆえに自分は信仰を持つことができました。また、40年のさまざまな苦しみの人生を通して、確かに神は私を成長させてくださり、良くしてくださった。私は今、40年前の時よりも神を深く愛し信頼している。夫のこともより深く愛している。夫婦関係はさまざまな問題を神様と一緒に乗り越えることによって、より深い愛の関係に成長した。また自分の隣人を愛する心も成長した。確かに神は私を良くしてくださった、より良い人間にしてくださった。その時、あふれてる喜びの涙とともに心から神様に感謝を捧げたということです。体は癒されなかったが、もっと良い癒しを神様からいただいたことをその時悟ったというのです。もう一つ、祈り続けながら主がより良い方向へ私たちを導いてくださることを教えてくれる有名な詩があります。この詩に関しては いくつかの名前もあり、またその由来がありますけれども、苦しんできた人々への言葉、あるいは神の摂理というある患者の祈りというような、題名でよく知られている詩でありますけれども、それを読みます。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのに、むしろ人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。この詩はニューヨークにある、リハビリテーションの研究所の受付の壁に、今でも掲げられているということです。以前は病室にあったということですけれども、今は、受付の壁にあるということです。では、今日の聖句の後半を読みます。ルカの11章11節から13節です。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。イエス様はもう一度人間関係を例にとって祈りについて教えています。今度は親子関係です。ユダヤ人社会において父親は子供にとって親しい存在、家族を守り養う頼りになる存在です。今日の日本でも魚を求める子供に蛇を与えるような父親はいないでしょう。また卵を求める子供にサソリを与えるものもいません。サソリというものは日本では、見ることがほとんどないと思いますけれども、調べてみると沖縄県には2種類の小さなサソリがいるようですけれども、ほとんど人間に害を加えないような小さなものですが、この卵とサソリの関係で最近面白い説明を聞きました。それまではどうして卵を求めるのにサソリを与えるのか、サソリがこう体を丸めていると卵に似ているという説明、しか聞いていませんでしたけれども、ある、アフリカ出身の聖書学者の話でした。彼はサソリがたくさんいるところで育った。そして、常にサソリに気をつけていなければいけなかったということですが、サソリは潰れると、潰すと卵の黄身のように黄色い色をしている、だから卵と比べられているのではないかという、そういう説明でした。親は子供の栄養となる食べ物の代わりに良くないもの、あるいは体に害のあるものを与えようとはしません。イエス様はあなた方は悪い親であっても悪いものであってもというふうに言われますけど、その悪いとはどういう意味でしょう。父なる神に比べるとということだと思います。全知全能であり聖なる 愛なる憐れん深い神に比べると、確かに私たち人間の父親は悪い不完全な存在です。それでも自分の子供たちには良いものを与えようとします。それならなおのこと、父なる神は良いものを、より良いものを、最高のものを与えてくださらないだろうかというのがこのポイントです。マタイの福音書の並行箇所では次のように書かれています。7章の11節には、このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。マタイでは良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとありますけれども、ルカの福音書では聖霊を与えてくださいますになっています。それが、ルカの言葉では最高のものだよということであると思います。確かに私たちは、聖霊を与えられています。私たちはバプテスマを受けた時に2つの贈り物を神様からいただいています。使徒の2章38節から39節を読みます。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。聖霊は神の霊、あるいは御子イエス・キリストの霊とも呼ばれています。三位一体の中の一人です。神の霊、あるいは神の心というふうにも言えると思います。その方を受けて、そして私たちのうちに住んでいただくことによって、私たちは神をアバ父と呼ぶことができます。ガラテヤの4章の6節でパウロはこう言います。そしてあなた方が子であるので神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。イエス様は聖霊をもう一人の助け主と呼び、ご自分が天に戻られるとき父が送ってくださると約束しました。そしてその真理の御霊はイエス様のことを明かし、すべての真理へ導くと言われました。ヨハネの14章16節と15章の26節にそのことが書かれています。また私たちクリスチャンを新しく作り変える、成長させるのも御霊の働きです。第二コリントの3章の18節に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。また御霊の実と呼ばれるものがあります。御霊の実、誰がその実を結ばせてくださるのでしょう。御霊です。そしてその実はどこにできるのでしょう。私たちのうちにです。ガラテヤの5章の22節で、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとあります。そしてパウロは、このように励ましています。キリストイエスにつく者は自分の肉を 情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに飲み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。私たちが与えられている、私たちに与えられている聖霊は、御霊は私たちを、に減り下った心を与えてくださる方であり、そして私たちに、いがみ合うことではなく、争い合うことではなくて、愛し合うことを教えてくださる方であるということです。父なる神は最高のものを私たちに与えてくださっています。地上における、人間の父たちもそうですけれども、さすがに天の父の最高のものは最高です。私たちが神の前にへり下るとき、神が私たちを引き上げてくださいます。神を引き下ろさないように気をつけましょう。そのような誘惑はあります。私たちが福音を自分たちの都合や好みに合わせようとするとき、また教会をこの世にの人々に受けるようなものに変えようとするとき、あなたにぴったりの福音、ぴったりの教会、自分たちにそのように合わせようとする、そういう誘惑です。変えられなければならないのは神の福音や教会ではなくて私たち自身です。神は神ご自身を求め続けなさいと言われます。そして与えてくださろうとしています。そして神は私たちを求め続け探し続け、そして私たちの心の戸を叩き続けてくださっています。黙示録3章の20節で、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。最高のものを求めましょう。神の愛を、神の永遠の命を、そして私たちを最高の自分にしてくださることのできるお方を。最後に今日の聖句11章の9節と10節を読んで終わりにしたいと思います。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。お祈りします。先週に引き続き、今日もイエス様の祈りについての教えを学びました。祈り続けることの大切さを学びました。あなたに耳を傾け、あなたの御言葉に聞き従いながら祈り続けることができますように、祈りを通して私たちを導き、私たちを変え、成長させ、あなたの御霊の実を結ばせてください。私たちの周りの人々と共にあなたの愛と真理を分かち合うことができますように、私たちを用いてください。祈りながら、知恵をいただきながら、あなたの福音を分かち合うことができますように助けてください。コロナを収束へと導いてください。コロナに苦しむ方々の上に主の癒しがありますように。日夜感染者のために、また事態を収束するために献身的に働いてくださっている方々の上に主の特別な恵みと導きをお願いします。コロナが猛威を振るっている地域で苦しんでおられる方々の上に主の助けと導きをお願いします。世界中の指導者たちの上に主の知恵と導きをお与えください。愛し合い 助け合ってコロナと戦い、あなたの憐れみによって克服することができますように、主の御業が、私の栄光が表されますように祈ります。私たちの信仰も心も体も守り強め、御業のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。